ただいま10月29日夜8時マジックワンズプレゼンツの開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで10月ももうすぐ終わりということでですね、
はい、はい、
10月を振り返ってみましょうということなんですけれども、10月は楽しかったですか？
はい、
はい、
楽しかったですね。
はい、楽しかったです。
まあ、食欲の秋ということで、
はい、
美味しいものもいっぱい食べたことと思いますし、はい、スポーツの秋ということでいろいろね、運動もしたしね、文化芸術に触れることも多かったんじゃないのかなと、はい、個人的にはやっぱね、柿がね、好きなんですけど、柿羊羹っていうのに出会いましてですね、柿羊羹、その柿をこう、ね、羊羹にしたと、
はい、ま
あ、やっぱベースは白あんのね、白インゲンなんですけど、それに柿を混ぜたみたいな、
あ、
まあ、柿ジャムっていうのに出会ったりとかですね。
柿
あの果物の
果物のややこしかったですね、
はい、生柿のジャムはちょっと怖さが、
ね、やっと羊羹まではあっちの貝の柿でもあるかなと思って
聞いてたんで、僕は白子の果物で聞いてましたけどね羊羹でもだいぶ怖いですよ生柿の羊羹、はい、
そうなんですよ。ジャムもね、はい、やっぱいろいろね、あんぽ柿の中身を抽出したみたいな感じですね。
ああ、
は
い、いいですね。
いい感じなんですよ、はい、まあ、そんなことがありましたけれどもね、はいはい、なんかお二人はフラメンコのねショーに出たということで、
はい、
芸術の秋ですね。
芸術の秋でしたね。
芸術やし、まあ、踊りというのは、まあ、スポーツとはまたちょっとちゃうけど、まあ、運動にはなりますからね、
はい、そうですね、
はい、
動いてますからね
ちょうど両方の間、
はい、
両方の間か、
芸術とスポーツの間ぐらい
ちょうど間
ら
間らへん、いや、まあまあ、芸術で言ったらもうど真ん中だと思いますけどねまあ、まあね、うん、まあ、でもまあぶっちゃけ運動要素はちょっとだけ弱いですね。やっぱり男なので体が動くので、そんなに
まだまだ動くぞっていうのを制御しながらやってると。
そうですね、やっぱりサッカー一試合とかの方がしんどいはしんどいですね。
ああ、そうですね。
そう、いや、でもまあそれはね、自分一人のショーをやり、アクアショーをやりますってなったら1時間ぐらい踊るわけで、
それはもう嫌ですね。そう、もうボロボロになりそうです
から、はい、まあ、いろんな人が出る中の1曲7、8分って感じですかね。
そうですね、7、8分ぐらいだったらもう全然、は
い、まあ、それでももうあれですよ、なんか言ったら、まあ、漫才師の1日の仕事労働時間15分みたいなね、それでもみたいな、はい、それに対してギャラが払われるっていうね、
うん、
まあ、そこにエネルギーを注ぐことが、
ね、いい時間ではありましたね。緊張感もありの、お客さんもいてくれての空気で、
はい、ということでね、いろんな秋を楽しんでると、で皆さんも、ね、楽しんでおられることと思いますし、秋はまた続きますんで、
はい
はい、11月もねこんな風に過ごしてくださいねみたいな話をねできたらと思っております。ということで今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、人生には対処、
はい、対処、
物事に対する対処の繰り返しが人生かなと思うんですけども、
はい、
そういう、そうですね、これが起きたからこうしようっていうのを繰り返す、
はい、
ひたすら繰り返す原稿です、
はい、おお、山あり谷ありと言いますが、山の時は山の対処の仕方があり、谷の時は谷の対処の仕方があり、
はい、
まあ、それをその繰り返しのどうさばいていくかっていうのを聞くことによって ね、
そうですね、
皆様の生きるヒントにもつながると、
はい、選択肢になるかなと思います、はい、
分かりました、
はい、
読み手としては、
この朗読は非常に臨場感があるんですよ、
はい、
で非常に臨場感があるがゆえに、
はい、
難しいですね。やっぱり、
はい、
こうゆっくり 表現したい、うん、買ったりするとこもあり、この感情のままに読み進めてしまうと、うん、ラジオだと特についてこれない人が出てきてしまうかもしれないんで、まあこれは非常に難しいと思いますね。
そうか、臨場感ってことは今この読んでる時に1秒過ぎたら実際物語としても1秒過ぎてるっていうことですもんね。
そうですね、は
い、まあ、まあ、絵がなんか物語って言ったら30分の1話の中で、ね、たった 1分1秒みたいなことをの心をすごく描くものもあれば、3年4年を、ね、1年とかを30分で描くこともあるわけですけど、これはもうリアルタイムの物語みたいな。
そうです、
あ、それは臨場感です、まさに臨場感ですね、はい、難しい。
そうですね、難しいですね、はい、果たして、
まあまあ、聞いていただく方も、まあ、今自分がその人になったつもりで、ね、聞いていただければと思います。じゃあお願いします。
邪魔しないでくれ。はあ、巻いたか。ここまで来ればもう大丈夫だろう。俺のたこ焼きを狙う者はもういない。人も犬もトンビも。その上この丘は見晴らしがいい。360度開けたここならどこから誰が来ようとすぐにわかる。安心してたこ焼きが食べられるというものだ。それにしても今日は鳥が低く飛んでいるな。雨の降る前兆か。トンビ以外の鳥も人の食べ物を奪うのだろうか。たこ焼きが鳥に見つからないよう気をつけねば。せっかく焼きたてを買ったのだから。ん、鳥が低いと思ったところだが、もう空が陰ってきている。太陽が遮られて気温の低下が著しい。このままではたこ焼きが冷めてしまう。落ち着け、落ち着いて手順を進めよう。まずは爪楊枝を刺す。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。雷鳴が聞こえる。見晴らしがいいこの丘は他に雷の落ちる場所がない。ということは俺が平石のように雷を引き寄せることになる。まずいぞ。そうだ、横たわれば平石とみなされずに済むはずだ。たこ焼きは一旦そばに置いて横になってやり過ごそう。しまった、たこ焼き、たこ焼きに爪楊枝が刺さっている。天に向かってまっすぐに。これではまるで平石だ。このままではたこ焼きに雷が落ちてしまう。早く爪楊枝を倒さねば。おお、間に合え。バーン、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。お、俺のたこ焼きが真っ黒焦げに。だが悲しいことばかりではない。たこ焼きは雷を引き受け俺を守ってくれた。たこ焼きをここまで守り抜いたことは決して無駄ではなかったのだ。ありがとう。俺はこの別れを乗り越え次のたこ焼きを買いに行く。
感想の方をお願いいたします。 FM ムーブより長谷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは、は
い、そうですね、あの最初の、何秒かはまるで殺し屋に追われてる感じかなと思って聞いたんですけども、なかなかシリアスな感じで、ね、なかなか難しかったと思いますけど、あの、シリアってよかったと思います。ただ、最後にね、あの、たこ焼きが真っ黒焦げに、まあ、あの、何か大事なものが、こう、なくなった悲しさの、ね、後に、次のたこ焼き買いに行くんかいっていう最後の、まあ、オチもきっちりついて、よかったかなと思います。はい、ね、シリアスなので次のたこ焼きを買いに行くっていうのが、まあ、すごい来たかなというふうに感じました。
ありがとうございます、はい、まあ、
これから自然災害とかね、そういうのもちょっと気をつけて、
そうですね、
はい、そういう戒めにもなったかなと思います。
あ、よかった。
爪楊枝が平え、ね、爪楊枝が命を守ってくれることもあるということですね。
そうですよ、はい、
まあ、たこ焼き売ってるところも気をつけてほしいなと思いましたけど、
ね、そうですね、
そこがね一番多分高さ的にはあったのかもしれないなとちょっと思いました。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで来月11月はですね、下月と昔の言い方で言います。で、言われといたしましては霜が降りる時ということでですね、はい、それぐらい寒くなるということなんですよ。だんだんね気温も下がってくると、まあ、旧暦の言い方なのでもう少し、ね、あの12月に近いようなところが、まあ、本来の暦ではあるんですけれども、まあ、だんだんね、この寒くなってくると。そして11月7日が立冬ということでですね、冬の、まあ、暦の上では冬の始まりですよということですね。まあまあ、2月の、ね、立春とか、6月ですかね、立夏、そして8月をね、一週8月7日とかに立秋と、もう暦の、まあ、まだまだね暑い時期なんですけれども、暦の上では秋ですよとか言ったりしますけれども、まあ、その流れでですね、11月は暦の上では冬の始まりですというようなことになります。ということで、まあ、そんなぐらいねだんだん寒くなってくるんで、霜が降りる時と言われております。まあ、あとはですね、1年のうちで気温の変化がね、いろんな大きかったりとか、いろんな景色をね見せてくれるというような要素もあります、ね、秋晴れの時とかはね暖かかったりとかですね、だんだん寒くなってきたりとか、ね、紅葉もどんどん色濃くなってくるとかですね、まあ、いろんな表情を見せてくれるね、美しい、時なのかなという感じですね。そして11月3日が文化の日ということでですね、文化の日はですね、自由と平和を愛し文化を進めるという趣旨の、まあ、国民の祝日なんですけれども、昔のですね、明治時代のね、天皇誕生日ということなんですね。そして、それが天皇誕生日がずっとですね、続いているというような流れでですね、天長節というような名前が昔にあったりとかですね、ここに合わせてですね、日本国憲法が公布されたりとか、いろいろね、国民にとっては、日本国にとっては重要な日になるんですけれども、芸術文化をね、愛するというようなところの趣旨で、学校の文化祭とかもこの辺に合わせて行われることが多いというようなタイミングですね。そしてこの今年のこの11月3日っていうのはですね、東寒夜というね、お月見のねイベントの日と同じ日なんですね。で、この東寒夜というのが9月の15夜のお月様というのとですね、10月にですね13夜というね、お月見の栗名月というねお月見があったんですけれども、その三部作というような感じでですね、10日目の新月から10日目の月をめでるというようなイベントがあります。ただし、まあ、そのね満月に比べるとだいぶね10日の月っていうのは欠けて見えているような状況ではありますので、お月見というよりかは収穫祭という方がメインになっておりますですね。はい、稲刈りがだいたい終わるような時期にはなるんですけれども、この田んぼの神が山に帰る日とされてるんですね。まあ、昔の日本の、このね土地の自然の神様の感覚からすると、まあ、春に山から神様が降りてきて、秋冬に帰っていくというような、この神様の自然の神様に対する感覚があってですね、まあ、そういう感謝のイベントにもなっているということですね。まあ、そういう日が、そういうねお月見の3つ目のお月見の日が、 文化の日と重なっているということですね。今年の11月3日はまあ非常にありがたい日というようなところをですね、心に刻んでいただいて、過ごしていただければなと思っております、はい、あとはですね、11月というのは23日が、祝日になるんですけれども、この日もですね非常に重要な祝日でございまして、勤労感謝の日というようなことになっております。これはですね、昔の新嘗祭と、まあ、今でもあるんですけど、新嘗祭というものが元になっておりまして、天皇陛下がですね、その年の、ね、新米をですね、宮中で神様にお供えするという日になります。そしてですね、お供えすると同時に、自分もですね、その新米を食べるというような日なんですね。それが新嘗祭というですね、宮中祭祀の中でですね、まあ、最重要といっても過言ではないね、非常に重要な一年のうちの重要な宮中祭祀の日が11月23日になっているということですね。で、まあ、その日が農家の方とかがですね、まあ、働いてくれたおかげでですね、新米が食べられるということで勤労感謝の日にという名前にもつながっているというようなことになります。ということでですね、非常に意味深い、というような祝日になります。なのでこの11月の祝日って、まあ、3日と23日なんですけれども、こういう、まあ、元々が天皇誕生日であったりとか宮中祭祀の重要な日であったりということで、月曜日にずらせないんですね。月曜日にずらすは、ね、誕生日ずらすとかですね、その宮中の、ね、お祭りの日をずらすっていうことはですね、まあ、なかなかそう簡単にできるようなものではないので、まあ、こういう、ね、ものにつながるようなものは祝日は月曜日にずらさないというようなところがあってですね、まあ休日としての重要度が高いというようなところも、祝日としての、ね、祝い事の、ね、重要度が高いというところにもなっておりますのでですね、まあ、この2つはですね、大事に過ごしていただきたいなと思っております。そしてですね、その東海屋が11月3日なんですけれども、満月の日が十五夜がですね11月8日8日になるんですね。で、今年のこの11月の満月、11月8日の満月は、皆既月食というところでね、天体ショーが行われるというようなところでですね、まあ、この欠けるっていう感覚から、昔のなんですね、こう縁起が悪いとかいう人もいるんですけれども、まあ、そこはもうあまり気にせずにですね、まあ、天体ショーが行われるというようなところでですね、まあ、楽しみの一つとして、描いて思っていただければと思います、ね、月と地球と太陽が一直線につながるのでですね、まあ、非常に、ね、こう意味深いというかですね、でちょうど地球の影に隠れるので、ちょっと月が、ね、隠れる、まあ全く見えなくなることはないみたいで、ちょっと赤っぽく見えるような状態になるみたいなんですけれども、そういう特別な満月が11月はやってくるということでですね、まあ、その辺の、ね、天体ショーもお楽しみというようなところでですね、楽しい秋がどんどん あるということですね、はい、あと補足といいますか、この、ね、今10月29日なんですけど、もうすぐハロウィンということなんですけれども、ハロウィンはこの11月が一番大事なわけですね。で、この11月1日が、処世人の日というようなところでですね、そして11月2日が、死者の日ということでですね、キリスト教のお祭りの前夜祭というようなところがあります。もともとはですね、ケルトという人たちの新年が11月1日だったというところにもつながっているというんですけれども、まあ、そういうね、非常に節目の時になるということなんですね。で、あと日本でも歌舞伎の世界では11月1日からですね、その芝居小屋の契約が11月1日からスタートみたいなのがあって、そしてなので、顔見せとかですね、なんて言うんでしょう、まあ、新年に近いような感じでですね、仕切り直してですね、いろんな演目が行われるというようなところになってですね、非常にね、この位置が並ぶ11月1日 犬のワン、まあ、ワンワンワンで犬の日だったりもするんですけれども、まあ、非常にね、重要な日であるというところをね、覚えておいていただければということですね。風水的には願い叶え日ということであったりとかですね、まあ、我々マジックワンズも会社の設立記念日にここでね、設定してたりとかですね、非常にね意味のある日になりますのでですね、そういうところで11月をねスタートしていただいて、その祝日とかもですね心して過ごしていただいてですね、大事に過ごしていただいて良い11月にしていっていただきたいと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方は何かをしようと思いながら決心がつかない時です。勇み足は NG、 気が熟すのを待つことが開運のポイントです。
流れを感じるタイミングがあるかもしれません。
2月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方は人間関係の問題が生じがちな時になります。第三者と共同してことを行うことは NG、 単独で進むことが開運のポイントになります。
自分を信じる時です。
3月生まれの人、恋愛運、金運がペケ、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、3月生まれの方は争い事や事故に注意の時になります。相手の挑発に乗ることは NG、 冷静さを保つことが開運のポイントです。
俯瞰して事態を把握してください。
4月生まれの人、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、運気向上発展の時になります。消極的な姿勢は NG、 もう一度挑戦することが開運のポイントです。
不屈の精神でいきましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、5月生まれの方は少しずつ状況が改善される時になります。目先にとらわれることは NG、 本道を歩むことが開運のポイントです。
やるべきことを粛々とやっていきましょう。
6月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方は心が落ち着かない時になります。焦りは NG、 守りを固くすることが開運のポイントです。
じっくりと考える時間を確保してください。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は考え方が甘くなりがちな時になります。自己過信は NG、 誠実な真心を持つことが開運のポイントです。
自分を疑うことも大切です。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は誘惑の多い時になります。小さなものでも油断は NG、 早めに対策を取ることが開運のポイントです。
素早い判断が必要です。
9月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、9月生まれの方は正しい道に立ち返る時になります。目先の快楽や私利私欲は NG、 本来の目的に専念することが開運のポイントです。
原点回帰してみてください。
10月生まれの人、仕事運、勉強運がペケ、恋愛運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの方は進むことも戻ることもできないような時になります。焦りは NG、 状況を静かに見守ることが開運のポイントです。
冷静ささえ保てばどうにでもなります。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方は本業に専念する時になり、する時になります。軽率なことは NG、 身辺整理をすることが開運のポイントです。
集中しやすい環境を作りましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
は はい、12月生まれの方は立派な人に意見を求めて従う時になります。私利私欲にとらわれることは NG、 公の精神で進むことが開運のポイントです。
情けは人のためならずが生きる時です。
はい、ということになります。はい、まあ、1月すべての、ね、月の方にと、総合して言えるようなことはですね、あのどんどんね、あの栄養とか力とかですね、まあ、から実力をね蓄えていってくださいということですね。そして、まあ、むやみやたらと、まあ、するよりかはですね、しっかりとね自分のね、まあ、勉強をしっかりとかね、自分にですね実力を蓄えていっていただきたいと思いますね。ここがチャンスと見てはねどうと言ったらいいんですけれども、本当にね冷静さとかですね、あのしっかりと踏みとどまるというようなところがね大事になってくるというようなところになっております。はい、そしてですね、まあ、そうやって、過ごして11月ですね過ごしていっていただければ、いよいよその次が師走12月ね、もう年の瀬というところにつながってくるということですね。はい、良い年納め、そして良い年を迎えられるようにですねしていただくには11月が大変大切になってくるということになっております。はい、ということでですね、今日お話しした内容とかをですね参考にしていただいて、3日と23日とても大事ですから、そして8日の、ね、月満月もね非常に天体ショーということでね楽しんでいただければと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は、11月26日のね午後8時からになります。それでは、来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送り出しました。